7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW3325kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, konbanwa. Kocerawa Indonesia no koe desu, tokunatsu no Jakarta kara Nihongo housou wo okuri itashimasu. 11月18日日曜日、konban kore kara no bangumi wa, mazu senshu 1週間の主なニュースを伝える週間展望、続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
インドネシアの陸軍とシンガポールは共同訓練を開催するについてお伝えします。インドネシア国軍の陸軍とシンガポールの軍隊は11月12日から19日までに東ジャワ州のシットボンド地区の第5軍事司令部ブラビジャヤアサンバグスの教育訓練戦闘走行で共同訓練をしています。共同訓練の目的は軍と二国間の関係を改善し、共同作業があれば調整を促進するためです。これは11月12日月曜日に東ジャワ州のシトボンドで、シトボンドの歩兵大佐シンギーパンブディのブラビジャヤ第5地域軍コマンドの情報部部長が語ったものです。彼はこの30回の共同訓練には290人の陸軍要員と170人のシンガポール第3部隊要員が参加すると述べました。シンギパンブディ部長は共同訓練が友情と協力を高め、兵士のプロ意識を高め、訓練の目的が最適に達成されることを期待しています。これまでのところ両国はそれぞれの兵士の経験に基づいて多くのことを学び、戦闘訓練の戦術と技法を適用してきました。それでは次のニュースです。インドネシアは ASEAN と経済協力を高めるためにアメリカを招待するについてお伝えします。インドネシアは ASEAN 地域と組み合った経済協力を強化するようアメリカを招待します。ASEAN とアメリカの協力はゼロサムゲートではなく総合に有益なウィンウィン協力です。これは木曜日にシンガポールのサンテコンベンションセンターで開催された ASEAN アメリカ首脳会議でジョコ・ウィドド大統領が語ったものです。大統領によると、長期的な ASEAN とアメリカの協力は貿易黒字や赤字の計算以上のものだということです。過去10年間のアメリカの財サービスの ASEAN への輸出は約 81% 増加しました。貿易活動はアメリカで55万以上の雇用を創出し、3000社のアメリカ企業はASEAN 小国で動作 しています。代わりにアメリカの ASEAN 投資も2004年の23億アメリカドルから2015年の260億アメリカドル以上で 1000% 増加しました。また ASEAN の経済は ASEAN が2050年までに世界第4位の経済成長を掲げ、年間 5% で成長すると予想されています。大統領は ASEAN 小国と経済協力を強化するために ASEAN を招待します。それでは次のニュースです。スリモリア2大臣はインドネシアの銀行は2019年のグローバルショックを生き残ると述べたについてお伝えします。スリモリア2財務大臣はインドネシアの銀行は第4世代デジタル変更の課題に直面する大掛かりな準備をしていると信じています。それは 2.66% の非常に低不良債権や 3.17% の不履行ファイナンスから見られます。スリモリア2大臣は11月15日木曜日に2018年インドネシア銀行エキスポアイベックスで、この規定により銀行は政治年グローバルダイナミクス地政学的の変化など将来の課題に対応するためのデジタル変更に集中することができると語りました。デジタル変更は全ての当事者をそこに導かなければならないことが必要です。スリムラニ大臣は銀行は直接的にコミュニティに直面している国家財政の最前線として重要な役割を果たしていると述べました。スリムラニ大臣はデジタル技術が今日の銀行業務の中核にならなければならないと願っています。それでは最後のニュースです。国連はインドネシアにおける人権の向上を感謝するについてお伝えします。国連人権高等弁務官ミシェル・バシュレットはジェネーブでのインドネシア常任理事ハサン・クレイブ氏との会談で国における人権の向上に対する感謝を表明しました。バシュレット氏によるとインドネシアは強くダイナミックな民主主義国であり地域に非常に影響力があるということです。バシュレット氏は木曜日にジャカルタでプレスリリースで、またインドネシア政府は土地の権利、環境の権利、気候変動が人権に与える影響、刑法改正のプロセスなど人権分野において多くの積極的な取り組みを行っていると述べました。インドネシアは民族的、文化的、宗教的多様性と何千もの島々からなる地理的条件で特別な国であり、管理が容易ではない国です。インドネシアは存在する多様性の中で調和して生きる人々に寛容な国家としてのアイデンティティを示すことができます。その観点からバシュレット氏はインドネシアを称賛し、信念や人権問題など人権分野の向上と改善を継続的に行っているインドネシア政府からの多くの措置と約束を歓迎しました。これで週間展望を終わります。イーさんが伝えました。
今週のイベント、今週の注目を集めるイベントについてお伝えします。
リスナーの皆さん、今週のトピックです。今回は ASEAN は南シナ海の平和への取り組みを称賛したについてお伝えします。東南アジア諸国と中国の首脳は南シナ海の紛争に平和をもたらす努力の進展を称賛しました。これらの取り組みにはとりわけ行動規範を完了させるための時間枠が含まれています。彼らによるとこの進展は ASEAN が自らの問題を解決できることを示しています。インドネシアのレッノ・マルスディ外務大臣は南シナ海における行動規範を完了するための目標時間は中国のリー・クキアン首相によって11月14日水曜日にシンガポールで ASEAN 中国サミットで主張したと述べました。1回の草案が合意された後の最初の交渉は来年に 管理をする予定です。それは3年間の行動規範の目標と同時に実施されました。 ASEAN のホセ・タファレス協力総局長は3年間の目標は今年から計算されたと述べました。一方、ASEAN サミットに出席したリー・クキアン首相は、作成される行動規範は、自らの紛争を解決する地域の能力のいい例であると述べました。中国は初めて3年以内にコミットメントが行動指針を作成すると宣言しました。リー・クキアン首相は、状況がより安定して、進み海での行動規範の一つのドラフトに向けて進展したと付け加えました。いくつかの国を含む南シナ海の紛争は解決されていない潜在的な問題です。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1918年11月18日にラトビアが独立したことから始めます。ラトビアは国会議事堂政権を持つ共和国です。ラトビアは109基礎自治体と9都市からなる1018の地域を持っています。ラトビア共和国は1918年11月18日に設立されました。ラトビアは1940年から1941年と1945年から1991年までロシアに占領され、1941年から1945年までドイツに占領されました。ラトビアは1991年8月11日に事実上の独立の復活の宣言をしました。次は1993年11月18日に南アフリカで21の政党が新憲法を承認したことについてです。南アフリカは民衆化の過程において驚異的な歴史を持つ国として世界に知られています。マンデラの愛国心の中で南アフリカは1979年から1991年までのアパルトヘイト体制を終わらせることに成功しました。1993年11月18日に南アフリカでの21の政党は南アフリカ共和国にとって民主主義とみなされる新しい憲法、すなわち一時的な憲法に同意しました。憲法ではより公共的な憲法が形成され、一時的な憲法のように急いで形成されるとはないため、一時的な憲法として呼ばれます。最後は2004年11月18日にロシアは東京議定書を表明したことについてです。気候変動に関する国際連合枠組み条約の共同議定書は、先進工業国が温室効果ガス排出量を1990年比ので 5.2% 削減する正当な合意です。その目的は6つの温室効果ガス、それは二酸化炭素、メタンなどを減少するためです。この議定書を批准した国は、温室効果ガス排出量を削減すること、または排出削減に協力することになりました。共同議定書は1997年12月に共同で合意され、1998年3月16日に署名されました。 京都議定書は2004年11月18日にロシアの公式批准の後、2005年2月16日に発行しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。今日は ASEAN 首脳会議と南シナ海紛争の和解についてお伝えします。第33回 ASEAN 首脳会議はシンガポールで開催されました。 ASEAN 首脳会議に加えて、いくつかのフォーラムは ASEAN プラス1、 ASEAN プラス3、東アジアサミット、ASEAN 地域フォーラム、ASEAN 防衛大臣会議など、ASEAN イニシアチブで開催されます。重要なポイントは、ロヒンギャ、貿易保護及び南シナ海問題です。より深く議論される問題の南シナ海紛争の解決は、しばらくしても合意に至りませんでした。最後に中国との第20回会談で、 ASEAN 諸国は開始時期をまだ決めていないにもかかわらず、行動規範交渉を開始することに合意しました。合意への対応は南シナ海紛争の終結につながることを期待していることから、全て固定的です。少なくともそれは ASEAN と中国の会談の結果から出てくるものです。ASEAN は経済成長が固定的な世界の地域の一つであり、他の地域はより穏やかに成長しています。ASEAN に政治的安全保障上の問題があると、域内の経済成長に直接的な影響を及ぼすことになります。しかし ASEAN は単独では立つことができません。ASEAN の主要なパートナーの一つは中国です。中国の干渉は ASEAN の成長を阻害する可能性があります。例えば南シナ海に関する中国との紛争です。 ASEAN の成長の鍵の一つは、インドの学者アミタフ・アチャリア・シーが述べていました。彼は、機関なしのアイデンティティはない、機関はアイデンティティなしで長く生き残ることはできないと語りました。それがセアトが失敗し、ASEANが成功した理由です。そのメンバーの団結と連帯で、ASEANは南シナ海の問題を克服しようと努力している最中でも、最良の解決策を探しています。中国は南シナ海の紛争を解決するために、行動規範に同意するために約3年間の時間を設定しました。この合意は南シナ海の問題を解決するための進歩です。これはまた ASEAN が外部の干渉を必要とせずに直接問題を解決できることを証明しています。これでインドネシア区を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
ナの皆さん、そんなインドネシアです。今日は東スンバのワラキリビーチをご紹介します。リスナーの皆さん、東スンバにあるワラキリビーチは広くて静かで白い砂浜を持っています。このビーチはワインアポー市から 24km の距離を持ってあまり遠くないです。バスや車でおよそ30分ぐらいかかります。政策的にはワットンバカ村にあります。ここのコースが随分と便利ですが、交通機関がまだそんなに多くないので、車やバイクをレンタルした方がいいんです。リスナーの皆さん、このビーチは村から外国か地元の人間の観光者も結構多いんです。また入場料も無料です。このビーチはインドネシアの有名な映画監督ミラルスマナがこの街を来訪して、自分のインスタグラムにポストしたあと自分の有名になりました。このビーチの周りにココナッツの木とマングローブの木が大勢あるため、とても涼しくなりました。リスナーの皆さん、ワラキリビーチに2つの種類の砂があります。それはビーチの外の方の砂と潮のエリアの砂です。外の方にある砂はアイボリー色を持っていますが、潮の方にある砂はパウダーのような白さの色を持っています。ワラキリビーチは夕焼けを見るためにとてもいいところです。このビーチにはマングローブがたくさんあるため、夕焼けの時の景色はもっと綺麗になります。そのためここに行くと、ぜひカメラを忘れないでいい写真を撮ってください。リスナーの皆さん、これでそのインドネシアを終わります。
ワルナワルニ、ワルナワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はインドネシアのバチックについての話をお伝えします。バティックは国連科学文化教育機関 UNESCO によって認められたインドネシアの芸術文化の富の一つです。バティックはチャンティンと呼ばれるスールを使用して、布にワックスをこすりつけることによって同期付けされています。 UNESCO を認定を受けてたから、バティックは成長を続けており、コミュニティによってますます使用されています。製造プレスの面で、正面によるバティックだけではなく、印刷されたバティックやも可能です。使用される生地の種類と 化学物質はますます多様化になりました。バティックとクラフトセンターはバティックを生産する中小企業の企業に対し、生産された製品が競争力を持つようにインドネシアのバティックの国家規格に従うように促しています。インドネシアのバティックとクラフトセンターのラトノ・ウィディア・ストゥティ教授はバティックの職人やビジネスマンがインドネシア国家規格の認証を習得することが重要であると述べました。このことはインドネシアのさまざまな地域でバティックの信頼性を保護するためにしています。多くの偽バティックが存在するため、バティック製品にも標準が必要です。このことは2018年11月16日金曜日、ジャカルタの科学技術機械総長および高等教育技術所の研究開発部長とセンターの会議でレッノ氏によって述べられました。レッノ氏は、センターは標準化証明書を習得したいと思っている人のために証明書を提供していると述べました。世界遺産としてバティックの品質を維持するために、ジャカルタで販売される製品を選択する必要もあります。偽バティックは布でできており印刷されていて色彩豊かです。レッノによれば、認証はまた規格に基づいた高品質な製品の実現を促進することを目指しています。すべての中小企業は複数の標準化証明書を持つことができます。例えば、手作りのバティック、スタンプ、コミネーション一つずつ全部持っています。センターはまた、品質を保証するために製品に肯定されたラベルの形で要件を満たした中小企業向けのバティックマークを発行しました。バティックマーク証明書は3年間有効であり、業界は製品品質を保証するために再評価される必要があります。基準を遵守してそれを達成することによって、インドネシアの人々の富の一つであるバティックを知ると神聖性が保証されることと期待されています。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。また他の興味深いトピックに会いましょう。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はインドネシアの女性歌手ライサをご紹介します。しかしその前に、ライサの歌「テドゥフニャワニタ」を聞いてください。
Tersiarkan kisah lelaki Tangguh bagai satria Namun saat ia tertatih oleh dunia. Terbising namamu, ia cerminan sisi terbaikmu. Lindungi hatinya sekalipun di dalam amarah.
Risna no minasan, teduhnya wanita wa ni senju nananeng ni lidi susalete ayat-ayat cinta dua toyu eiga no saundo traku toste sio saleru tameni takubetsu ni sakyoku saremasta. Kono uta wa onna no sonya ni suite katarimas. Kono uta wo sakyoku suru toki, Raisa wa Marcos de Fiano, Rayendra Sunito, Haris Pranowo to tomo ni kyoroku shite imashita. Listener no minasan, sugi wa Raisa no uta, lagu untukmu wo kiite kudasai.
Hari ini pun
ナーの皆さん、ラグウントクモア、アイサが大人になる時の気持ちについての歌です。この歌は親子関係を注目しています。この歌で、アイサは聞き手が自分の親との関係を思い出しさせたいです。この歌はそのようなテーマを持つので、2018年5月25日にリリースされました。なぜなら、その時はインドネシア人がそろそろレバランを迎えますからです。この機会はいつも自分の家族との関係を深める機会になりますから、ラグウントクムがわざとこの機会にリリースされました。リスナーの皆さん、最後にライサの歌、アガンクアガンムと彼女とイシャナ・サラファティという歌手のコラボ歌、My Kind of Crazy を聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
Tiada berbeda apa yang ku rasakan, tajam menusuk tak beralasan. Kita sudah dingin hati.
Dulu kita pernah saling memahami, segan merasa telah menyakiti. Kita terlalu perasa. Setiap katamu cerminan hatimu, jadikan berarti. Jangan sia-siakan waktumu untuk membenci.
Oh, satu jadikan tubuhku terpaku semalam. Bulan sabit melengkungkan senyummu, tabur bintang serupa kilau auramu. Aku pun sadari ku segera berlari. Cepat kembali, jangan pergi lagi. Firasatku ingin kau tuk cepat pulang. Cepat kembali, jangan pergi lagi. Akhirnya bagai sungai yang tahu pasti kemana kan ku bermuara. Semoga ada waktu sayangku. Ku percaya alam pun berbahasa. Ada makna di balik semua pertanda. Firasat indi, rasa rindukah atau ketanda bahaya. Aku tak peduli, ku terus berlari. Cepat pulang, cepat kembali. Jangan pergi lagi. Firasatku ingin kau tuk cepat pulang. Cepat kembali, jangan pergi lagi. Dan lihatlah sayang, hujan turun membasahi seolah ku berair mata.
Cherish for all my life. Oh. have to ask.
I do.
You've been the best of friend. You've been my greatest inspiration. Little did I know you're about to take my breath away when you take my soul and say, let me be the one to
share your dreams,
be the one to fly you to the stars, share your fears and wipe your tears, to live in truth with you. Let me be the one to share your world, simply be my one and only love, to have and to hold and to cherish.
Something that I never had. Oh.
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW3325kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia、 または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、およびインスタグラムの Voice Underbar of Underbar インドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、 Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意見のあること。